はい、それではですね、問題検討していきましょう。で、まずですね、この問題何が問われているかというのを確認しておきましょう。問題文の末尾のところですが、X の請求は認められるかというふうにありますね。で、X 何請求してるのかっていうと、その直前のところですよね。X は突如として Y に対して、高土地の所有権移転登記の抹消登記手続きを求めたということになりますので、なので、この X の請求は Y に対する高土地の所有権移転登記の抹消登記手続きと。まあ、これはまあ、妨害排除請求というね、そういうことになると思うんですけどね。で、じゃあ、そのね、X の請求が認められるかというのを考えていけばいいわけですけども、今回のね、事実関係をちょっと整理しておきますと、まずですね、この A 組合というのがありまして、で、これがですね、農業協同組合法によって法人格を認められた団体ということなんですね。で、この代表理事 B というのはですね、X に対して貸付を行っているということなんですね。500万円の貸付ですね。金銭消費貸借契約ということになると思うんですけどね。で、この X っていうのは何者なのかっていうと、これはですね、その A 組合とまあ全く関係がない人ということになるわけです。アパレル業を営む旧友の X と、A 組合のね、組合員ではないというふうにありまして、で、その、ね、事業資金の融通を頼まれたということで、融資をしてしまったということなんですよね。で、そして、この融資に伴ってね、担保を取るということになりまして、X 所有の高土地、この抵当権が設定されたということになりますよね。はい。で、そしてその X がね、お金が返せなかったということで、抵当権が実行されてですね、で、そしてこの Y がですね、経絡になりましたと、こういうことなんですよね。はい。で、X はですね、その後に、この所有権移転登記の抹消登記手続きを求めているという、そういうふうな事実関係ということになるわけです。で、X のね、その主張としては、おそらくですね、この抵当権の設定ですね、その前提になるこの貸付契約、これが無効であるとですね。で、そうすると、ここが無効だったら、親が、こければっていう話で、全部その後無効になると。だから、この Y がね、登記を保持している理由はないということになるんでしょうね。逆に Y 側としては、これはね、全部有効なのか、あるいはね、何らかの理由でその無効主張できないというふうに言っていけばよいと、こういうふうなね、主張反論の構造になっていくということなんですよね。はい。で、実はですね、現在はですね、民事執行法がこの点をね、手当てしてしまってますので、なので、本門はね、実は民事執行法、現行法のね、民事執行法を適用すると成立しない問題ということになっちゃいます。民事執行の184条っていうのがあって、これがですね、実はその抵当権が無効だったとしても、買受人は代金納付によって不動産取得できるということになったんで、さっき言ったその X のですね、主張の前提が崩れちゃったんですよね。ただ、本門はね、あくまで民法の問題としてね、出題してますので、民事執行法の規定考慮する必要がないというふうにね、問題文に付け加えてあります。なので、民事執行法のね、184条というものはちょっとね、無視して考えたいなと思うんですけどね。はい。さて、で、X のね、じゃあ主張っていうものを考えていくと、まずね、この貸付ですよね。この大元の貸付っていうものが、無効なのかどうなのかね、これを考えていきましょう。で、これはですね、おそらくその X としてはね、34条ね、法人の能力を規定する34条、これに違反するということなのかなと思うんですけどね。ちょっと34条を見ておくと、法人は法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において権利を有し義務を負うと。で、ここの解釈ちょっとね、争いがありますけど、権利を有し義務を負うということですから、これは権利能力を制限する規定だというふうにね、考えるのが、割と一般的なのかなということだし、おそらく判例じゃないかというふうに思われるわけですよね。で、今言ったその権利能力をね、制限するんだということになってくると、その権利能力をね、その飛び出してしまっている部分というのは、これは犬とか猫と同じということになりますから、効力としては絶対的な無効ということに、ね、なるのが原則ということですよね。はい。で、じゃあ、そのね、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲ね、これに今回の貸付が当たるのかどうなのかということです。そこでね、その A 組合の定款だとか、あとは農業協同組合法とかね、これちょっとなんか行政法チックな、ね、話になりますけどね、個別法の解釈みたいなね、行政法チックな話になりますけれども、ね、この点を照らしてどうなのかということを判断していけば良いということになりますよね。はい。で、そのね、前提として、この目的の範囲内のね、判断方法をね、これも確認しておいた方がいいですよね。つまり、その厳格にそこに書いてあることしかできないっていうわけではないんですよね、これはね。ある程度そこには柔軟性を持たせていきましょうというのが判例の考え方で、行為の客観的な性質に即し、抽象的に判断するんだとかね、そういうふうに言われたりしますよね。はい。特にやっぱりね、これは営利法人ではそうですね。営利法人、特に会社ですね。会社ではそうですよね、やっぱりね。なので、 まあ、その会社の場合はね、さっき言ったそのかなり柔軟性、幅を持たせた解釈っていうものをね、取っていきますけども、ただ、まあ、非営利法人の場合には、まあ、今回そうですけどね、まあ、こういう設立法なんかがありますから、やっぱりその解釈になるんですよね。今回はその農業協同組合法っていうもとに、ものに基づいて、その法人格が認められてるわけですから、その大元のね、その法律の解釈っていうものはやっぱ外せないんですよね、これはね。なので、その意味でね、その、まあ、幅を持たせた解釈はしますけれども、会社のような、その非常に柔軟な解釈っていうものはやっぱり難しいということになりますよね、これはね。はい。で今回はまあどうなのかということですけれども、まあそのね、農業協同組合法の1条を見てもらえば分かりますけれどもね、農業者の共同組織の発達を促進することに農業生産力の増進、農業者の経済的社会的地位の向上を図りもって国民経済の発展に寄与するというふうにありますから、まあね、アパレル業を営んでる X に対する貸し付けっていうのはまあおよそ関係ないんじゃないかというふうにね、思われますよね。はい。あとは、まあ、99条なんかもね、理由として挙げられるかなと思うんだけど、組合の役員がいかなる名義を持ってすると問わず、組合の事業の範囲外において貸し付けをした場合、この場合罰則があるんですよね。だからそういうふうな、こう、厳格な態度を法律が取ってるっていうこともね、理由として挙げられるかなと思うんだけれども、ね、だからさっき言ったような、そのね、幅を持たせた解釈はしますけれども、まあ、本件はどこからどう見てもね、どの角度から見ても、この貸し付けっていうのが目的の範囲というふうに見るのはちょっと難しいかなというふうに思いますよね、これはね。はい。まあ、これ A 組の提案の定款のね、1条からもそういうふうに言えるかなと思うんですけどね。はい。ということで、今回のまあこの貸し付けというものは目的の範囲外であって、まあ、絶対的に無効と。まあ、こういうことでね、いいんじゃないかなと思うんですよね。はい。いいですかね。まあ、そうすると、まあ、このね、X の主張が認められそうな感じがします。まあ、ここが無効ですとなったら、抵当権設定無効です。さらに契約も無効、全部無効ということになりますよね。これはね。はい。で、じゃあ、それが認められるかっていうとですね、これね、今度はまあ A の立場からね、考えてみてほしいなというふうに思いますけれども、まあ、特にね、この問題文下から4行目ぐらい、約7年経過したというふうなね、まあ、かなり時間が経ってからね、なんか言ってるっていうようなところがありますよね。はい。なんか、まあ、審議則違反っぽいなというふうなね、ところは気づけるかなと思うんですよね。なので、仮にまあ、無効だっていうふうになったとしても、絶対的に無効だというふうになったとしても、この X の主張がね、審議則に反するという場合には、その無効主張が遮断されますからね。ただ結局 X の請求は認められないと。まあこういうことになるんですよね。はい。じゃあ、その審議則違反っぽい事情ね、どういうものがありますかということですよね。はい。まあそこはね、解説にね、ずらずらとこう書いてありますけれども、まあ特にね、一番思いつきやすいのはその約7年経過してね、まあかなり期間経ってから言っているというようなね、ところだったりとか、まああとはね、その反面かもしれませんが、もうね、すでに経絡が終わっていて、その Y がね、まあその、まあこの、コート値ですね。これはもう利用してるんじゃないか、使用周期してるんじゃないかというね、ところもあると思いますし、あとはね、その法理論的には、やはりね、この貸付というのは無効であっても、不当利得返還請求というものがあるはずですから、ね、まあ、経済的に見るとね、それはまあ同一なんじゃないかというふうなね、そういうふうな言い方ができるかなと思うんですよね。まあ、実際そういうような考え方もありますよね。経済的な同一性というものがあるんだから、だからね、その抵当権が無効になるということじゃなくてね、まあ、抵当権はその、不当利得返還請求というものをね、担保するためにまあ有効に存続するんだみたいなね、そういうふうな考え方もあったりするぐらいですから、それはね、まあ、審議則違反を基礎づける一つの事情として使えるんじゃないかなと思うんですよね。はい。っていうのあたりをね、書いていただいて、まあ、審議則違反というふうにね、判断していただければいいんじゃないかというふうに思いますけどね、これはね。はい。いいですかね。まあ、民法の問題はね、やっぱり、その請求、それから法的根拠、法的根拠のまあ要件、ね、それから効果、ね、まあ、こういうふうな順序でやっていくと。で今回はまあ、ね、その法的な根拠、請求というものが、ね、もうすでにありますから、じゃあこの請求を基礎づける法的根拠って一体何なんだろうかを考えてね、じゃあその法的根拠を基礎づける要件は何なんだろうか、それを満たすんだろうか、ね、それからじゃあその効果は何だろうかというので、さっき言ったような感じで今回考えていけばいい。まあ、X の主張としてね、考えていけばいいですよね。ね、じゃあ、その X の主張に対して、この A 組合の側がどういうふうに反論していったらいいんだろうか。ね、X としては、その抵当権が、そのまあ無効である。その抵当権の無効のまあ前提として、このね、貸付が無効である。そうすると、不従性で抵当権は無効になる。だとすると、抵当権のその設定が無効になれば、契約も無効であると、ね。これがまあ言うなら X の法的根拠と、まさかその要件ですね。その、まあ、この抵当権は無効になるということね、要件ですよね。で、これに対して、まあ、その A 組合の側ね、これでまあどういうふうに言ったらいいのかっていうと、ね、まあ、その、まあ、もちろん、その無効だっていうことの主張そのものを潰すっていうのね、一つ考えられると思いますし、あとその無効主張をね、審議則によって制限するというふうなね、そういうふうなことも考えられるということですよね。はい。で、当然ね、その A 側の主張に対して、もう一回ね、X 側でまあ再反論があればね、当然 X 側の主張の再反論も検討していくと。まあ、こういうね、キャッチボールをしていけばいいんですよね。今言ったようにやっていけばね、まあ、民法ではそんなに的外れでね、答案を書くことはないのかなと。思いますんでね、はい、いいですかね。じゃあ、ちょっと回答の方を見ていきましょうかね。 で、まずね、X の請求ですよね。で、それから、その法的な根拠、まあ、X の主張ですよね。これはその次に書いています。ね。はい。で、それから、じゃあその X の主張が認められるかどうなのかという話をそのね、次のところで書いているということですよね。で、まずね、その貸付は目的の範囲外かどうなのかということですよね。これを書いています。で、目的の範囲のね、解釈手法ですね。これをその次のところに、まあ簡単ですけども書いていて、で、まずね、その前提として、まあ一応ね、その目的の範囲内を、まあその目的の範囲をね、その飛び出てしまった場合ですよね。で、この場合には、まあその権利能力がね、制限されるんだっていうようなね、そういうふうなことも一応前提として書いています。まあこれは条文からもね、権利を有し義務を負うっていうふうに書いてありますから、まあ明らかとも言えるんだけど、一応争いあるところなんでね、前提として書きましたっていう感じですよね。はい。で、じゃあ、その目的な範囲外というふうに言える場合には権利力が制限されるんだけども、じゃあ目的な範囲はどうなのかっていうね、ここは本ちゃんの解釈になってくるわけですよね。はい。で、その目的な範囲にあるかどうかは、行為の客観的な性質に即し抽象的に判断するということですよね。で、ここのね、解釈なんだけれども、まあ、営利法人とね、やっぱり非営利法人の違いっていうものは踏まえた方がいいかなと思います。で、非営利法人の場合は特に設立の根拠法がね、あるんで、まあ、その点をね、しっかりやっぱり考慮しなきゃいけないかなということで、設立の根拠法との関係上、一定の成果も免れないということでね、一応規範部分にも取り込んでみました、ここはね。まあ、当てはめ部分でね、考慮するでもいいと思うんだけどね、目的の範囲の解釈としては、そのね、非営利法人の場合の前までで止めといて、で、当てはめのところでね、非営利法人の話を書いてもいいと思うんだけどね。はい。で、一応当てはめのところで、まあ、一応貸付そのものはね、不可能じゃないんだよってことは書きました。まあ、これはね、条文も認めてるところですよね。農業協同組合の10条もね、貸付っていうの入ってますし、A 組合の定款にもね、貸付っていうの入ってますから、別にそれはできるんだけど、ただ、その非組合に対する全く関係ない貸付はダメだよということをね、そこに書いてあるということですよね。はい。まあ、ここは比較的明らかかなと思います。で、次にね、目的の範囲外の行為の効力、これはまあどうなるかっていうと、まあ、さっき言ったように、権利能力制限する規定ですから、絶対的に無効なんだよという話を書いて、で、まあ、通認とかね、そういうものの成立の余地はないですということですね。まあ、表現代理とかもダメだよということですよね。はい。で、ただし、これをね、審議則によるね、その無効主張の制限というものはあり得るよということですよね。一応ね、追認とか表現代理の成立の余地が、まあ、その全くないのかっていうとね、ここちょっと問題文から明らかじゃないんですけれども、もし仮に、そのね、代表権を制限するんだっていうようなね、そういうふうな考え方を取れば、X の主張としてね、それもあり得るんですよね。A 組合のその代表ね、B が、まあ、その勝手にやってるということになりますから、ね、まあ、一種の無権代理ということになってね、B の無限代理の効果っていうものが、まあ、A 組に帰属するためにどうするのかというふうに考えると、まあ、通院とかね、表現代理とか、まあ、そういうものが思いつくんで、なので一応そういう可能性もなくはないんだけど、ただここはね、代表権制限っていうことは形じゃなくてね、権利能力の制限だというふうに考えて、で、権利能力が飛び出てしまう場合にとか猫と同じですから、通院のね、余地とか、まあ、あるいは表現代理ね、成立の余地はないということになって、でただその無効主張は審議則制限されるっていう、まあ、そういうふうな構成を取ってるわけです、ここはね。はい、あとは、まあ、そのね、当たり前のところで審議則違反っぽい事情をずらずらと上げて、まあ、指摘して、評価して、で、まあ、結局ね、審議則に反するっていうようなね、こういう結論を取りましたけどね。はい。ということで、結局ね、X の主張というものは審議則によって遮断されてしまいますから、ね、X は無効主張できないということになっちゃうと。で、X は無効主張できなければ、X の主張は認められないということになって、結局 X の請求は認められないとね、こういうことになりますよね。はい。よろしいでしょうか。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。